空港到着。クソと小便とタンとカレーの匂いを混ぜるとどんな匂いがするか知っていますか？知りたい方はコルカタへどうぞ。この街に一日いると青っ鼻が出るようになる。さまざまな物質が入り混じった空中の多量の埃がそうさせるのだ。バンコクからの飛行機がコルカタに着いたのは午後の3時頃だった。のんびりしたお役人の長い入国審査の後、両替を済ませ中心部へ向かうタクシーを拾う台になって早速インド式歓迎の洗礼を受けた。小敷が差し伸べる手、両替したばかりで小銭など持っていないのに、乗り合いミニバスに乗れと畳みかけてくる運転手、ただの見物人など50人とも1000人ともわからぬ人々が空港の出口に群がっているのだ。それだけで肝を潰していたらこれから14日間の旅行なんてできやしない。気を取り直してタクシーをうまく拾う方法を考える。助かりました。コルカタのタクシー同業者組合の方々は初めてコルカタのダムダム空港に降り立つ外国人観光客が悪徳タクシー業者の餌食にならないようにちゃんとタクシー料金前払い制度を設けてくれていたのだ。インドのタクシーはメーターが大抵壊れていて、出発前の交渉で料金と行き先を決めるわけだが、相場を知るわけがない外国人のためにまずは適正な料金を決めて、それを前払いの形でクーポンを発行してくれるのだ。50ルピ。目的地は都心にあるインド博物館で約50分かかるはずだ。というわけでとりあえず最初の難関を乗り越える。牛たち。空港周辺は成田と同じく田園地帯だ。牛がやたらに目につき、道路の脇で昼寝をしている。中には交通妨害をしている牛もいる。運転手は怒る様子もない。ただ牛のお尻をピタピタ叩いて移動をお願いするだけだ。コルカタはガンジス川の河口近くにあり、その無数の三角州の一つの上に形成されている。だから湿地帯で沼や湖が多い。空港からの道の脇も水たまりが多く、人々が水浴している。もっともこの日はコルカタにしては珍しく涼しい日で、特に日が暮れると震えるほどになる。運転手は陽気で盛んに話しかけてくる。そしてこれから会う既婚のインド人すべてに共通していることだが、とにかく子だくさんなのだ。子供が多いから貧しくなる。貧しいから子供が多い。クソ、小便、タン。町に近づくと紫の染料を頭からかぶった人がやたら目につくようになる。髪の毛も顔も服も何もかも紫色になってしまっている。今日はホーリー、つまり春の祭りの日で、ヒンドゥー教のある宗派に属する人々はこの紫の染料のかけっこをするのだそうだ。田園地帯から街中へ入るにつれて急速に汚れが目につくようになる。道路は人間、牛、犬、鳥などの糞、小便、タンの撒き散らし放題。今は乾季の終わり近くなので、風が吹くとその乾いた塵が空中に舞い上がる。だが同時に200メートル沖ぐらいに歩道には井戸ポンプが備え付けてあり、人々はそこで水を汲み、手や体を洗い、食べ物を料理する。町へ近づくほど人々の数は増え、道路は交通の場というよりは生活の場の様相を呈してきた。ふらふら歩いている老人、大量の荷物をリアカーに積んだ労働者、道にしゃがみ込む子供や小敷。道路は狭いが、そこへ多量の大車両が入り込む。日本やイギリスと同じく左側通行なのだが、前の車を左から追い越すか、 右から追い越すかはその隙間の大きさ次第。車の台数が少ないので路上駐車がひどくないのが救いだ。けたたましい警笛。もともとバッテリーが弱いところに少しでも前の車が遅いとブーブー鳴らす。昔日本で警笛がうるさいからと相手を殺してしまった男がいたが、この国に来たら10分で考えを変えるだろう。とにかく自動車も激しく自己主張をしなければ前に進めないのだ。露店の群れ。次第に食べ物の露店が目につき始める。油で揚げたスナックやサトウキビジュースや、インドで思いつくありとあらゆる食べ物が路上で手に入る。人々は露店で腹を満たし、その食べかすや皮は側溝へポイ捨てする。ただしプラスチック製品は極端に少なく、皿も木の葉っぱを使っているから、これらは町の一箇所に集めて肥料にされる。街角からその肥だめの匂いがするのはたまらないのだが、これがやがて運ばれてインドの農地を豊かにするのだろう。江戸時代の農業に似ている。そうこうしているうちに迷路のように細い道を右に左にくねくねとタクシーは進み始めた。ここは東京都に匹敵する人口1000万弱の大都会だが、都心に住むにつれて道はますます細くなる。高速道路などはもちろんない。人の行き来が激しくなる。